6. 町長と語ろうタウンミーティング。参加団体播磨陸上クラブ。10月17日木曜日、18時から19時20分。テーマ、2020年を目指して。参加者17人。町長、給食はどうですか。参加者、おいしいけど量が少ない。教室内でも調整しているが足りない。参加者、僕はご飯の時はちょっと多く感じる。参加者、おいしい。おかずをもう少したくさん食べたい。町長、町のことで聞いてみたいことはありますか。参加者、中学校の部活が少ない。文化系の歴史部とか理科の実験ができる部活が欲しい。参加者、中学校の陸上部は秋ヶ池運動場でして、今陸上部が使っているところをハンドボールも練習できるようにしてほしい。指導者、ハンドボールは正式には室内競技で、今は播磨小学校のグラウンドと西小学校の体育館を使っている。参加者、石ヶ池公園でサッカーがしたい。公園でサッカーやボール遊びがしたい。町長、石ヶ池公園でサッカーはできないことになっています。参加者、野添北公園の遊具のロープとロープの間が開きすぎていて落ちそうになる。町長、そのような企画かもしれないので約束はしかねるが、新しくするときには網の目を小さくするなど対策を考えるように伝えます。参加者、秋ヶ池運動場のトラックをきれいにしてほしい。町長、回収して使いやすいようにしたいと考えているところです。参加者、陸上の競技会用にスパイクがもっと欲しい。指導者、小学生はすぐに足が大きくなるから個人ではなくクラブで購入している。同じサイズが多くなり数が足りなくなっている。町長、スポーツクラブに伝えます。参加者、播磨町は田舎っぽいのでもう少し都会みたいに高層ビルを作ってほしい。参加者、僕はこのくらいでいい。参加者、僕も田舎の方がいい。町長、小中高生とタウンミーティングしたら今ぐらいがいいという意見が多いですね。参加者、播磨町には海があるので海水浴場を作ってほしい。町長、昔は海で泳いでいたが、今海で泳ぐのは危険であり適した場所もない。町民プールが今休止していますがどうですか。参加者、またやってほしい。学校のプールは狭い。生き生きセンターのプールは使ったことがない。参加者、町民プールを復活させ、スライダーや子どもの滑り台や遊び場を作ってほしい。町長、今検討していて跡地の利用が決まったら住民の皆さんに伝える。意見として聞いておきます。参加者、播磨中学校にハンドボール部を作ってほしい。練習場所も確保してほしい。指導者、昔あったが今はない。町長、指導者がいないと難しいと思うが教育委員会に伝えます。参加者、学校にストーブを置いてほしい。町長、今年扇風機とミスト装置を設置して暑さ対策はできたと思ったが、寒さ対策も必要ですか。教室が暖かくなりすぎたら外に出て遊ばなくなるのではないですか。参加者、それはない。町長、学校で困っていることはないですか。参加者、クラブが1学期だけしかないのでもっとしたい。町長、教育委員会に伝えます。参加者、学校のトイレをきれいにしてほしい。町長、大規模改修をするときにトイレも一緒に改修している。順番にしていく予定なのでもう少し待ってほしい。参加者、南小学校で雨が降ったら 3,4 階の廊下が水浸しになることがある。町長、調査するよう教育委員会に伝えます。参加者、西小学校の3階も濡れる。先生がタオルを置いて応急処置をしていた。町長、鉄筋コンクリートはひび割れがしやすく、吹きつけるような強い雨が降ると入り込んでしまうのでは。参加者、 播磨町の貯金はどのくらいあるのか。町長、何でも使える財政調整基金は50億近くある。収支のバランスを取りながら、住民の皆さんのために計画的に使っていきたいと思っています。参加団体、蓮池幼稚園 PTA 役員 OB、10月21日月曜日、10時から11時30分、テーマ、子育てを通じたまちづくり、参加者9人。参加者、播磨町の子育て施策は、町長、就任当時の合計特殊出生率は 1.45 だったが、2年前の国勢調査では 1.75 になり、県外からも視察が相次いでいる。播磨町の子育て支援はメニューが豊富で、学童保育の公設化にも昨年踏み切り、長年の懸案だった中学校給食も 2,3 年前から実施している。調理配送は業者委託し、食材は播磨町の栄養士が地産地消に配慮、配膳員を各階に1人ずつ配置し、安全面も気をつけている。こんにちは赤ちゃん事業で民生委員が訪問し、地域デビューのきっかけを作っている。公共施設には赤ちゃんの駅を設置している。幼稚園では3歳児保育を実施しているが、これは兵庫県下でも少ない。参加者、パートなどで子どもが学校に行っている間だけ働いている人のために、子どもが夏休みなどの間、預ける場所が欲しい。学童保育は普段から利用していないと受けてもらえないし、ファミリーサポートは時間給より上回る場合がある。知らない家庭に預けるのも不安。町長、責任、安全、費用面から短期間だけの預かりを行政がするのは難しいと思う。現在、放課後には放課後子どもプラン事業があるが、参加者、常勤などの人たちは PTA や学校行事のボランティアなどができず、結局同じ人がすることになる。将来もらう年金は主婦と勤務者では違い、家にいたら損と考える人もいる。町長、子供を育てることは決して損をしているわけではない。それらは人生にとって何者にも代え難い財産になると思うので、マイナスにはならないと思う。金銭的に余裕があるからといって、精神的にも安定し豊かな人生になるとは限らないのでは。参加者、仕事を探すとき、夏休みなどの間が働けないとなると、学校関係か理解ある会社に制限される。主婦の中にも幼稚園免許を持っている人がいるので、夏休みだけ預かるようなものができたらと思う。場所は体育館とかで、費用は5時間で1000円か2000円。責任者を1人置くとすると、1ヶ月10万円くらいになると思う。町長、場所はどうにかなっても責任を伴うので慎重にならなければならないと思う。少人数なら費用が高くなるし、大人数なら安全面に気をつけなければならない。ファミリーサポートが適当かと思う。夏休みなどを考えると働けないと思っている人たちで何かを立ち上げてはどうか。参加者、自分で立ち上げるほどの責任は持てない。町長、夏休みなどに学童保育などで受け入れられるかどうか事業者にも確認し研究したい。参加者、需要がどれくらいあるか、アンケートを取ることはできるのか。町長、できなくはないが、実際に利用する人がどのくらいになるかはわからない。民間ならいろんなやり方があると思うが。参加者、多市町で例はないのか。町長、あまり聞いたことがない。播磨町は幼稚園で3歳児保育もしており、保育園の待機児童もいない。多市町に比べかなり進んでいると思う。必要な人には対応できているかと思うが、今話されたことは新たな研究課題である。参加者、ノビットの対象学年を今は3年生だけなので広げてほしい。町長、それは県の事業。放課後の子どもたちの居場所づくりを目的にしており、自由に参加できるようなので、不特定で人数が少ない時もあるようだ。参加者、時間通りに迎えに行くことができないから行かせることができない。町長、通学路には交通指導員を配置し、安全を確保している。 学校には監視カメラや門の施錠をしているが、放課後はオープンになっている。帰る時間が決まっていないと安全確保が難しい。ボランティアがどこまで守れるかになる。参加者、学校の登下校で何かあったら責任は行政か。町長、交通事故なら当事者になる。参加者、小学校のトイレが汚いから家に帰るまで我慢している。以前きれいで明るいトイレがテレビで紹介されていた。そういうトイレになればきれいに使うだろうし、掃除も丁寧にすると思う。町長、現在は人口急増期に作った小中学校が老朽化しており、その改修に追われている。公共施設の中でも学校は快適にしたいと思っているが、そこまでなかなか手が回らない状況。徐々に改善していく。参加者、40人学級は絶対か。35人ぐらいでも多いと思うが、6年生になると体も大きくなり、通路も狭くなり通りにくい。町長、県で基準があるので難しいと思うが要望する。ただ、宅地開発で転入する世帯は若い世代が多いので、子供が増えているのは確か。播磨町は独自で教科専門指導教諭を配置しており、学校も落ち着いて良好な状態にある。参加団体、播磨町戦没者遺族会、10月22日火曜日、10時から11時10分、テーマ、これからの街づくり、参加者7人。参加者、弔慰金などについて行政から情報提供したり、申告漏れがないかを確認したりしているのか、請求すること自体を知らない人もいる。町長、申請主義だから申請しない人はそのままになってしまう。参加者、10年単位で切り替わるので、今もらっている人は知っている。特別給付金、特別弔慰金は27年度に更新するようになっている。町長、国から要請があれば広報に掲載している。町長、平和の礎は当時民間から1000万円の錠剤を集められ建立された。その経緯を町民の多くは知らない。過去のいきさつなどを伝える看板の設置について遺族会の意見を聞いて検討したい。参加者、平和の尊さを PR する意味でも町で考えてもらえるならそのようにしたい。町長、民間で建立された平和の礎自体に予算をかけるのは難しいが、由緒ある記念碑の説明文として案内板で後世に敬意を知ってもらうことはできるかと思う。参加者、追悼式での国歌斉唱の実施は。町長、今回の追悼式では日の丸を掲揚した。国歌は学校の入学式や卒業式でも歌っており、担当の福祉グループに検討させる。参加者、稲美町では少年少女合唱団が慰霊祭に参加している。播磨町でも若い人に出席してもらい、何か考えてもらえたらと思う。町長、子供たちも参加できる企画が何か持てるか教育委員会とも相談する。生徒対象で平和事業をしているが、こういうものはないので考えてみたい。ただ、慰霊祭は平日にされているので、生徒が参加できるか、土曜日、日曜日の開催も含めて研究してみたい。参加者、広報に慰霊祭について掲載されたことはあったか。町長、町長コラムで触れたことはあるように思う。一般の方にも広く参加してほしい催しの場合については広報しているが、この場合は対象が遺族や自治会長などだけなので。参加者、終了後、町長の挨拶など平和の尊さを強調するものを広報に載せたら啓発になるのでは。町長、検討したい。参加者、土山駅南に地下の駐車場を作れば工事費用を回収できるのではないか。町長、町は土地を貸すだけなので工事費を考えると事業者が地下駐車場で採算を取るのは難しいと思う。小中学生とタウンミーティングした時も町は今くらいがちょうどいいと言っていた。計画している低層の商業施設や公共スペース、それらが出会いの道につながるような 景観になればと思っている。参加者、愛漁港も土地がもったいない。もう少し景観も考えてもいいのでは。町長、地元からも要望があり、1年前から地域の人と検討し、グラウンドゴルフなど軽スポーツができるような公園として整備する予定で、来年度工事をしたい。周囲にフェンスなどを配置し芝生化する予定。町民プールも老朽化で去年今年と休止している。再度同じレベルの施設をしようとすると3億数千万円ほどかかるので、いろんな人が楽しめる多目的な利用を考えている。子供が水遊びできるようなもの、 3on3、 ボルダリング、フットサル、芝生や休憩所的なものも検討している。参加者、今避難場所が播磨町になっているが、この地域は高齢者が多く、そこまで移動できるか心配。若い人も少ないので弱者を助けられないかもしれない。町長、播磨町と東北とは地形なども違うので同様とは思わないが、想定外のこともある。絶対安全ということはないので、自助、共助、公助でまずは自分の命を守ることから考えてもらいたい。地域の要援護者の把握、援助の方法などを考えなければならない。自主防災組織もあるので、良い考えがあれば危機管理グループに提案してもらいたい。南海トラフの巨大地震が危惧されているが、地震が起きてからの津波到達時間は109分とされている。まず大中遺跡へ。それが無理な場合は津波避難ビル。その後、津波の恐れがなくなり自宅が被災していれば、小学校などの避難所に避難してもらいたい。問い合わせ、企画グループ。電話、079-435-0356。町長と語ろうタウンミーティングを終わります。